FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
フューチャースケープ、フューチャースケープ、トーアーサー9時
裏フューチャースケープ。
いい、お疲れ様でした。
いい、お疲れ様です。
いや幸せ。
なんかやっぱ朝のパンいいね。
朝のパンいいよね、やっぱり、なんか買ってお腹鳴らさないでください。ペチペチペチペチ音がして、皆さん世界の小山くんどうのお腹の音が聞けるのはここだけですよ。
ほらちょっと
柔らかそうな音がする。なんかね、ほんとね、パンの生地こねてるみたいな感じの。美味しそうな音がしますね。いや、完全感覚メーカーさんのパン、ほんと美味しかったね。
美味しかった。
食べながらやろう。うん、今日思っても裏もすごいメールが多い、
ね、多いね、多かった、
うん、
ラジオネームニコニコさん、くんどうさん、まきさん、スタッフの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
リスナー歴はかなり長いのですが、メールの頻度は少ないリスナーです。おにぎり弁当の話題は先週だいぶ盛り上がっていたのであえて裏に送ります。
うん、
今日のチェック&マーク食べたいですが、19日までだった崎陽軒のおにぎりシューマイ弁当、
うん、
食べたくて茅ヶ崎、辻堂、藤沢と近場を回ったりしましたが、どこも入荷の数が少なく、
うん、
足を運んだ時には速乾しておりました。
うーん、
ところが18日に今まではできなかったんですが明日なら予約できますと対応してくださり、
うん、
食することができました。私はマグロのくんマヨあえおにぎりが一番良かったです。
うーん、
おにぎりだとご飯粒がそこにつかないんですね。お弁当って家で作る時もおかずとおにぎりだと結構手間がかかりますよね。製造のスタッフの皆様に感謝の言葉しかありません。
うん、
私がテキパキが得意だったら崎陽軒で働きたいなって不可能な思いを夢を思い描いたりしております。う
ん、へー、崎陽軒愛が、
うん、
ねえ、ひしひしと伝わります。いや本当に、でも私も今週リスナーさんに伺いましたけど、うん、本当にやっと1個ゲットできましたとか
みたいな感じ。
そう、お店行ったら2個しかなかったんですとか、
うん、
やっぱり1店舗あたりの、ね、
そうね、
個数が少ないからなかなかゲットするの大変だったかもしれないけど、うん、ね、あれ私もでももう1回食べたい。
食べたいね。
食べないですよね。
食べたい。
おにぎりシューマイ弁当本当美味しかった。
あまりにも美味しくて、
うん、
団中の連載一食入魂に書きました。
本当、
はい、今月だから来月発売のやつに書きました
よ。よし。あと来週、あそうだ、
うん、
来週月曜日の北海道新聞に焼きそばカオルさんが、
うん、
シューマイおにぎり弁当の話載せてくださるんですって。
へえ、
北海道でまで
どんな風に書いてくれたんだろう。
どうなんですかね。でも焼きそばさんも、
ええ、
やっとおにぎりシューマイ弁当ゲットしましたって本当に自分で買って食べてらっしゃいましたよ。ツイッターで
なんか今度焼きそばカオルさんと焼きそば弁当ってのを番組でちょっとプロデュースするみたいな、どうですかね。
いいかもしれない、あ、今日も焼きそばかおりさんハッシュタグつけてツイートして、そう、本当聞いてくださってるんですよね、うん、ありがたい。
焼きそば弁当なんかね、
焼きそば弁当って何ですか。
いや、わかんないです。だから焼きそばが、言ってみれば焼きそばがご飯の代わりですよ。
うーん、 なるほど。
でその横にな
んかおかず、
もうね大胆に、
うん、
崎陽軒のあのご飯のところが焼きそばでもいい僕は、あるいはご飯は半分にして、
うん、
そこに焼きそば、
あ
焼きそばシューマイ弁当あるいはおにぎりでもいいですよ、焼きそばシューマイおにぎり弁当、
もう欲張りじゃない、それ崎陽軒とやりたい
いやいや崎陽軒が入ってくるんだけど別に崎陽軒じゃなくてもいいんですよ、ね、いい
焼きそばを何か主役にしたお弁当を作りたいってことですね、
うん、そう、なんか今焼きそばが急に食べたくなってきた、
あのさっきのあのなんだっけカレー焼きそばだっけ、
カレー焼きそばもね
あれ美味しそうでしたよ ね、 たね、大阪だっけ、
大阪の淀屋橋でした
ね、え、
はあ、焼きそば、焼きそば食べたい、
カレー焼きそば、
なんかこうスープストックとかで焼きそばやってくんねえかな
カレーはやってますけどね、
うん、カレー、スープストックのカレーも意外と美味しい、
美味しいですよね、なんかでもスープストックって、
うん、
コンセプトがやっぱりなんかこうすごくヘルシーというか、ね、素材にもこだわってらっしゃって、
はいはい
はい、お出汁とかもこだわってるから、
はいはい、
なんかこうスープストックさんならではのヘルシー焼きそば、
うんうん、やってくれたら、ね、
味わい深い何かこうい
い、ね
うん、地味深い感じを、
でも今週ね、
うん、
あのあれやったんですよ、あの純平のさよならと星野のようこそ
歓迎会、
歓迎会の、
うん、
あの N35 歓送迎会やったんですけど、
うーん、
それ脇屋さんとこでやったんですよ、
わお、いいですね、ええ、
脇屋さんのお部屋を貸し切りまして、
どれ系の脇屋さんですか、
ああ中華、
脇屋さんお店、
中華の、あの、うん、赤坂の
脇
屋で、
あ、はいはい、うんうん、
でそこでね、コースには入ってなかったのに、
うん、
山椒焼きそばっていうのを最後に頼んで、それみんなで食べて、あれ美味しかったですね、山椒焼きそば、美味しかった、
脇屋さんのお料理は、
うん、
本当に何でも美味しい
美味しいですね、
本当に美味しい、ね、
それで脇屋さんのそれあのとこで最後純平が挨拶をして、
うん、
何言ったかちょっと覚えてないんですけど
ひどい、
純平ナイト今度そういえばやることになりまして、
何純平ナイトって、
純平が
壁を塗るの、
違う違う違う、純平が下鴨茶寮の前、銀座東急プラザ11階、
はい、
下鴨茶寮の前で一日店長をやります、一日店長というか一日店員をやります、
うーん、
4月29かな、
え、あの
金曜日、
それホリデースペシャルとなんか関係ありますか、
ないないないないホリデースペシャルは関係ないんだけど、
関係ない、
うん、ただ銀座山の楽器なんで僕も同じ銀座にいるのでちょっと顔を出せるかなと、
あれ山の楽器からやるんですか、
最後はね、え、最後の3時間は山の楽器から
です、へー、そうなんだ、
でちょうど18時から下鴨茶寮で、
うん、
の前貸し切りで、
うん、
純平ナイト、
何それ
分かんないけど、ただ純平が接客をする、でみんな集まるっていう、だからぜひ裏フューチャー聞いてる方どうですか、金曜日の夜、
え、何普通に行っていいってことなん
ですか、行っていい、ええ、ただし、予約しなくても来れますけど、
うん、
真ん中のこうカウンターの特等席があって、
うんうん、
そこは一応予約で、予約で受け付けておこうかなと思っておりまして、
お、
もし行きたい方がいたら N35 のコンタクトメールに、
はい、わかりました、
名前と連絡先を、
はいはい、
人数、
人数、
はい、金曜日4月29日夜夕方6時銀座、
え、それはさ、なんでなの
なんで
だってほら、だって純平さんはもう盛んに戻られるわけでしょ、
いや違うんですよ、アーティストスポークンで純平ファンが結構いて、
うんうん、
で純平と最後にこう飲み会がしたいみたいな、
あ、
そういう純平ファンがいるんですよ意外と、
うんうんうん、
なのでほら裏フューチャーにも純平ファンいるかもしれないから、
うんうんうん、
よかったら純平と直接お話をしながら、
なるほど、
で純平セットっていうのを作ろうと思ってて つまみ何種類かとお酒で2000円ぐらいのやつ感じでね、
うんうんうん、で順平さんマジックとか見せてくれる。
ああ、そうそうそう、マジック、順平のマジックショーはありますよ。
あるんだ、
ええ、あともしかしたら、うん、宝星野さんのコンサートもあるかもしれません、ね、あ、でもそれはやめとくかもしれない。
あれえ、どうかな、
ぜひ皆さん、あのコンタクトアットマークかな、n35.co.jp です。
はい、
はい、
じゃあ29日はですね、今度さんは銀座ざんまいですね。
そうですねテレワークサンキューさん、
はい、
おにぎり弁当は買えなかった件はともかく、
うん、
会社の同期の友人が6月まで東欧のスロバキアに出張に行っております。
へ
え、首都のブラチスラバ、ブラチスバラ、ん、ブラチスラバっていうんだ。へえ、首都のブラチスラバというところに滞在しているのですが、
うん、
スロバキアや近くのオーストリア、チェコなどのおすすめの料理、レストランがあればご教授いただけないでしょうか。知らねえよこんなスロバキア行ったことないし、
行ったことないんだ。
ない、オーストリアも、あ、チェコはね、
うん、
ちょっとでもおすすめっていうほどのところはないですね。
あ、そうなんだ、
はい、この辺は
意外と今度じゃあその辺はあまり
行ってないですね。
行ってないんですね、うん、
ウィーンは行きましたよ、
うん、
ウィーンは行ったけどね、何がどこが美味しかったっていうのが記憶にあるほどは通ってないからね。
くんどうさんが今まで行ったことがない国で、
ええ、
行ってみたいなって思うとこって、
ああ、マラケシュ。
マラケシュ、
うん、
なんで、
なんか写真撮るのにすごい良さそうだな
って。ああ。なるほどね。あ、グヤーシュっていうスープがあるけど、うん、あれだよね、グーラッシュってあのそれこそ本当スープストックで時々メニューにありますけど、 あれだよね、きっとパプリカ使ったスープとかが有名らしい。 あとシュニッツェル、
あ、
ね、
あるね、
うん、この辺も。
でもほら、これは美味しい店を教えてくれ。
いや、そもそもほら、
私
スロバキアの料理さ知らないからさ、
知らないですから、
うん、じゃあ逆に行かれるんですよね、
はい、
そしたらどんなんだったか教えてほしい、
教えてほしい、
うん、
もうおっしゃる
通り、知りたい、
教えてください、
ぜひお願いします、
はい、
役に立たなくてごめんなさい教えて、
教えてほし
い、ね、うん、お願いします、
うん、ラジオネームキョンキョンさん、
はい、
先週の土曜日、念願の下鴨サリオに行ってまいりました。息子が裏フューチャー宛てに行きます宣言しているなんて全く知らず、美味しいお料理を感動しながらいただきました、
うん、
お料理の美味しさもさりげないのにとても嬉しいおもてなしにも大感激し、帰ってきてすぐにお店宛てにお礼状を書かずにはいられませんでした、
うん、
どうか皆様によろしくお伝えください。またご利用させていただきます。この日は下鴨サリオに行くために東海道新幹線に乗り京都駅を利用、駅弁企画が実施されている時期と重なっていたので、京都淡路屋さん、淡路屋さんはね、京都じゃなくて神戸なんですよね、
うん、
淡路屋さんのお弁当も楽しむことができました、
うん、
さてお二人は長い移動の車中で食べる旅のお供に定番はありますでしょうか。私は今回どら焼きと決めていました。
へえ、
袋から出して食べていたら手がベタッとしてしまい、あ、おしぼりがないなかなと思わずくんどうさんの口癖をつぶやした自分がいます食い気に取られ、食べ物だけをカバンに入れて出発し、おしぼりは必須という基本を忘れた自分を恥じました。次に下鴨サリオへ向かうときは旅のお供とおしぼりを忘れずに出かけようと思っております。
なるほど、
はい、
車中でね、いただくもの、
わざわざお礼状いただいたみたいでありがとうございます、
ねえ、ね、そんなに感激してくださったとは、はい、
そしてその息子、キョンキョンの息子から、
うん、
先週の裏で母と下鴨サリオに行ってきますというメールを送らせていただきました。久しぶりに母と会い、おにぎりシューマイ弁当のラベルや駅弁カードを見せてもらいながら最高の料理を堪能しました。料理が出されるタイミングも完璧で、母とどこかにカメラがついているのではないかとキョロキョロしてしまいました帰宅後、裏でくんどうさんが支配人の方にご連絡してくださっている様子を聞きました。 思い返してみるとあれは薫堂さんのおかげだったかなと思う出来事がありました。何しろおもてなしが素晴らしかったので裏を聞くまではこういうことまでしてくれるんだと通常のサービスの一環だと思っていました、うん、悪いようにはしないを初めて体験しました。本当にありがとうございます。本日の表で初任給で何を買うかという話題が出ていましたが、私が大学院を修了しお給料をもらえるようになったら貢ぎ物を送らせていただこうと思います。ぜひ頑張ってください。貢ぎ物お待ちしております
、でもすごいね、よかったね、うん、喜んでいただけて、
ね
ね、楽しんでもらえたからよかった、
はい、そうですね。それからムサコのマトンカレーさん、
はい、
先週俳優であり自然と共に生きてこられた柳生博さんがお亡くなりになりました、うん、そうですね、
うん、
大学生時代に柳生さんが八ヶ岳の雑木林の中に作られたレストランに長期休暇や週末に藤沢から車で通い住み込みアルバイトをさせてもらいました。そうなんだ。そこで柳生さんから人生にとって大切なことをたくさん学ばせていただきました。柳生さんは本当に大きく強く愛に満ちた方で、特にいつも儲けるな、美しくあれ、ブスになるな、ブスってのはブスイって書くですね、
うん、
になるなとおっしゃっていました。ブスというのは決して顔や見た目のことではなく、粋な人間でなくなること、
うーん、
ない水でブスですからね。
そっか、
とにかくせせこましく自分勝手になりやすいこのご時世において、自分がブスな人間になっていないか時々自分に問いかけています。なるほど。粋な人であり、かつ数多くの粋な人をご存知の薫堂さんから見て、いやいやいや僕なんて粋な人とはどんな方なのでしょうか。
うん、柳生さんお会いになったこと
ない、なかったですね、
うん、ね、でも本当ね、ずっとああいうね、うん、こう森で、
ね、
すごくね大切なことを説いてくださってましたけど、
でも老衰って書いてありましたよね、確かね。
そうですね、
85歳とかで老衰ってある、うん、早いですね、8歳。
そうですね、でも例えばその苦しまないとか、うん、本当に自然な形でのね
息を引き取る
迎えだと、
うん、なんか羨ましい感じもしますね。
安らかですよね、うんうん、へえ、でもすごい素敵な方だったんですね。
ね、
ね、
うん、
粋な人、
どんな
人さんの周りにいますか。粋だな、
粋だな、ね、と思うのはね、
ね、
なんでしょうね、
すごいいろんな方いらっしゃるじゃないですか。
いや、いっぱいいます
よ。倉本壮さんとかもね。
倉本壮さんね。でもやっぱりね、裏千家の家元は粋ですよ。粋っていうかね、深みがあるね。感触があるし、言葉に。あとその考え方の軸がものすごくいろんな多様な文化を知り尽くした上に自分の軸足がある感じがする。
へえ、なんか伝統を重んじてるから、どうなん、逆じゃないかとか、その伝統一筋なのかなと思いきや、そういうことではないんですね。いやいや、
じゃないですけど、それはもう当然のデフォルトとしてある上で、いろいろな世の中のものを見聞きした上で、自分の中に自分なりの価値観を持ってる、
なるほどね。そういうのってどうやったら養えるんでしょう ね、
いや、まあ一つはでもやっぱりその四季に寄り添って生きるっていう生き方はあるよね、一つはね。この季節になったらこういうものをする、
うん、
こういうことがある、こういうものを見る、
うん、
こういうものを飾るっていうことが、うんうん、なぜそうなのか、
うん、
日本人はなぜそれを愛してきたのか、
うん、
そういう失礼なのかっていうのが全部分かった上でそれをやってる。
あ、
でこう時を丁寧に編んでる、
あ、
生き方みたいな、うん、
素晴らしい、
そういう生き方したいじゃないですか。
丁寧ですよね、大事、うんうん、
大事 ね、
ね、 そうね、毎日丁寧に生きるって大事かもしれない。
丁寧に時を編むように生きるってことが大切ですよ、うん、
ああ、なるほどね。そうだよね。そう、やっぱりこれだけ四季感じられるのってね、うん、よく日本が独特だって言いますけど、もったいないよね、それを見過ごしちゃうのはね、
うん、そうね、ね、
と思います。
はい、
そういう粋な大人にはなかなかなれない。
そのためにはやっぱりね、いろんなものに興味を持って、うん、それをより深く突き詰めるっていうね、ことが大切ですね。うん、
ね
え。鮎、うん、の塩焼きさん。
はい。
くんどうさん、まきさん、4月9日の放送ではメッセージを読んでいただきありがとうございました。いやいや、もう全く覚えてないですから、ね、4月9日なんか4月9日ってそもそもいつ、
つい2週間前です。
2週間前なんか覚えてるわけないじゃないですか。先日ステッカーと名誉市民証が届きました。重ねてお礼を申し上げます。ハサミさんファンの私は、宛名書きのこの文字はハサミさんかなとか、うん、このイラストはハサミさんが書いたのかなとか、ニヤニヤしながら妄想にふけっております。
うん、
あまり物には執着しない方なのですが、これは生涯大切にしようと思います。
わお。
話は変わりますが、4月9日の裏フューチャーで過去の配信を聞き直しているというメッセージが紹介されていました。
うん、
そこで私もゴールデンウィークの帰省のドライブのお供として聞こうと思いました。
うん、
聞こうと思い立ちました。
うん、
とりあえず第1回を聞いてみたのですが、
うん、
やはり時の流れを感じずにはいられません。お二人とも声が若い。テンションが高い。
テンション高いんだ、
お二人の適度な距離を感じる。
ちょっと待って、その時の距離と今の距離はどう違うんですかね。
その時のトークと比べると、
はい、
今の裏はさながら熟年夫婦のようです。第2回以降どんな風にトークが変わっていくのか、改めて聞き進めるのが楽しみになりました。しかし考えてみれば、帰省のドライブは長くても片道5時間強、往復でも11時間。というわけで、1回の平均が約20分だとしても33回分が限界です。
うん、
800回に到達するのは気が遠くなるような時間です。つくづくその数字の凄さに驚かされますが、なんとか2年以内には聞き覚えのある回に到達したいと思います。お二人には1000回目指して、これからも楽しい放送配信聞かせていただけるよう、お体ご自愛くださいませ。
は
あ、1回目聞いてみる。いや、
ここで
今聞けんの。
聞けんのでも、で最初のうちって、罰ゲームとかやってませんでした。裏で
やってたよ。
だからテンションちょっと違うんですよね。だってあれ本当に毎回嫌だったでしょ。
嫌だった。
絶対負けるの嫌だったし、
嫌だった、
まあ、負けた時の、悔しさったらないし、またね、罰ゲームが恥ずかしかったんですよ。いろいろやらされましたけども、うん、覚えてないぐらい。うん。2006年5月5日配信第1号。うん。帝くんじゃない？
うん、帝くんだ。
帝くんいた。すごいイケメンの。
裏フューチャースケープ。
これ
確かになんだか毎週どんどんテンションが上がっていく感じですけれども、はい、毎週毎週って言ってるから、もうこれ
先週からですね。毎回この番組はゲストを迎えするというシステムになりました。
これ第1回の
F 横ゲストね。
F 横ゲストね、あの FM 横浜の番
組撮ってなかったのかな。
その前が消えたんじゃないか。
お迎えしながらお送りするというね。
あ、ポッドキャストやってなかった。
こんなことがスタートして、
はい、F 横ファンにはたまらない構成になっております。
ジュルジュルですよ。
はい、
ジュルジュルですよ。
先週からですかね、お土産システムというのが出てました。お土産もいただけるように。
これね、うん、今うちのスタッフも言ったけど、ええ、これ単なる高り
だ。同じだよ今と。
もうすでに高り
高してるよ。
いやいや、そんなことないですよ。
なんで大丈夫かな、で先週はレコード室の中村
さん、中村さんです。中村さん美人ですっていうのなんか来てたらしいね。
すごいいっぱいメール来てんの。
おお、
すごいよ。
なんか今のおばさんっぽいで、来てんの。
来てんの。
何よ。そんなによく映ってるかなと思って。
中村さん元気かな。
ね、
はい、ね、
今週はその中村さんからのご紹介です。
はい。
ザ・
こんな感じでこう、
はい、わかりました。
14分続く。そんなに違うかな。
ねえ、どうでしょうね。
まあ多少若いわね。テンポ感は早いかもしれない。今指摘された。
何今、
もう今どんどんどんどん話が転がってってたけど、うん、1回目は、うん、なんか今こう間があるっていうこれおじいちゃんおばあちゃんの間ですよ。
もうおじいちゃんおばあちゃんね、いい。
違う、あとね、一、うん、つ言っていいですか、
はい、
くんどうさんがあっちゃこっちゃに気が行くから、うん、あのね、しばらく沈黙が続くんですよ。今だってなんかこうパソコン見たりとかね、こう他のものを見るから、
うん、今ちょっと違うことしてるからね。
そうそう、こういう時間がね、前よりは長くなったんですよ。
長くなってね。
そう、だからテンポがそこで一旦こうシュンって、
うん、でもこれぐらいがいいんですよ。
ポーズが入る。正当化してる。
うん、
今何してるんですか、それ違
い。今ちょっと。いろんな予約、趣味予約ですか。
趣味予約。
趣味予約だ。
で、そんなに予約することって世の中にある？
え？
そんなに予約しなきゃいけないことって世の中にあるの？
例えば。
うん。例えば何？
例えばね。
うん。
飛行機とか。
くんのさんは、ええ、ずっと飛行機は自分で予約するんですね。よくほら会社の偉い人って、はい、秘書とかに、
うん、
やっといてとか言うじゃない。
そこが俺なんですよ。
何言ってんの。そこが俺。
そこが俺。
それ何のこだわりなんですか。シートを選びたいとかそういうの。
もうね、いろいろあるわけですよ。あのこの期間いくらだったら、
うん、
この金額出すんだったらエコノミーでいいやと。
ああ、そこを見極めたいのね。
そうそう、そこを見極めて、うん、あ、ここはファーストは空いてるけど、ファーストのこの席だったら、いや、この席よりもまだエコノミーの一番前の方がいいなとか、こう
ある
わけですよ。そのコスパなんかを考えて、
うん、
コスパとこう自分のその時の、
うん、
この時早く降りるからこっちの方がいいよなとか、
あ、
席このルート通るから右側いた方がなんかこの景色見れるなとか、夕方だったらこっちに日が沈むから A サイドがいいなとかあるんですよ。
そういうこだわりね、それをじゃあ自分で。
それはもう自分じゃないとわからない。
そうだね、
うん、
はあはあはあ、そこなんだ一番のこだわりは。
一番のこだわり、そこ。
飛行機を自分で予約する
っていう、
うん、もうマイルめっちゃ溜まってるでしょ、相変わらず。
マイルはあの200万マイルぐら
い。ちょっと200万マイルってどこまで行けるの。
いや、結構
地球は一周できるよね。
地球は一周できる
よ、軽くできるよね、きっと。わあ、
今年に入って今見たら、
うん、
JAL に18回乗ってるんですよ、
うん、
今
年、うん、
それで ANA は今年あんまり乗ってないんですよね。 ANA にはあれ
何回乗った。
ANA はね、やっぱほら私 JAL 派ですからね。ANA さんにはね、1,2,3,4 でも今月は6回乗ってますね。
おお、結構あれ乗ってるじゃないですか。
乗ってますね。
200万マイルって、それ JAL だけでってことですよね。
あ、足して足して。
あ、足して、
うん、
200万でも、うん、はあ、あれですよね、あのほら映画のマイレージマイライフだと、なんか1000万マイル達成するとなんかすごいみたいな、なんか
あれあった
映画ありましたよね。
そういうやつがね、
うん、出張しまくってっていう。
あれこれで、
100万マイルぐらい行くとなんかお祝いとかないですか。
なんか
おめでとうございますみたいのは
あるかもしれないです ね、
なんかありそうだよね、500万マイルとかさ、そういう人にはありそうですよね。
ありそう。
他に何飛行機以外に、これは絶対自分で予約したいっていうのは何ですか。
あとホテル。
あ、ホテルね、ええ、ホテルもそうか。
ホテルだって予約したくないですか、自分でで
もさ、ええ、ホテルって飛行機と違ってお部屋は何号室ねみたいのって言えなくないですか。
言えないけど、うん、でもこの部屋だよりこっちの方がいいなとかあるじゃないですか。
ああ、まあまあまあ、
あ、この値段だったらこっちの方がいいなとか。
あ、なるほど、ええ、大事ですね。だから工藤さんは自分がそのいる空間、
はい、うん、
絵のこだわりが結構あるってことですかね、
はい、
移動にしても。
そうですね、
宿にしても、
はい、
なんか
あるかもしれないです ね。
なんかほら、どこでもいいやとか言う人もいるじゃないですか。ホテルも泊まれればいいやとか、
はい、
景色とか別にいいやとか、
はい、
じゃないんだもんね。
そうですね、
そこはこだわりたい、
こだわりたいですね。
あとあれですよね、予約だけじゃなくてお買い物もですよね、これ。アマゾンショッパーですもんね。
アマゾンショッパーですね。
アマゾンショッパー。
あとはもっと言うならふるさとチョイサ
ー。ふるさと納税、
ええ、ふるさとチョイサーです。
でも本当にふるさと納税ってやってみると、
ええ、それはそれはハマりますよ。
それはすごいわと思いますよね。
ハマります。
うちも今日3年ぐらい前からやっとちょっとやってみるとか言って始めたけど、2ヶ月に1回京都からお野菜は届くわ。大体うち食べ物多いんですけど、お米とか魚沼のお米とか、
はい、僕のね、あのおすすめ教えてあげましょうか、
うん、
意外と安い金額、
あんまり高いのダメだよ。
いや、安いやつ7000円と4000円、あ、6000円と4000円があるけどね。雲仙ハム。
雲仙ハム、
はい、
へえ。
雲仙ハム行ってみてください。
美味しいの？これ、はい、何がおすすめっていうか、何が美味しいの？雲仙ハムの。多分いろいろなんかセットになってきたりする感じ？
ね。
あ、こういうあのいわゆる、
そうそうそうそう。
なんていうんだっけ？ハムの丸ごとくるやつ、
うんうんうん？
自分でスライスするやつね。
はい。
へえ、これ美味しいんだ。
美味しいです。
あ、なんかこう写真で見るとさ、すごいこのハムステーキみたいにものすごい厚切りにして焼いてたりするんですけど。
そうなんですよ。
これが美味しいの。
美味しいの。
へえ。そう、こういうのってさ、こうわざわざ1本だけお取り寄せしようみたいな気にあんまりならないんだけど、ふるさと納税とかだとね、こう1本とか2本とかのセットとかで送ってくれたりとかする、いわゆる返礼品だから。
そうなんですよ。
そんなに大量じゃないしね。へえ、ちょっと今度ちょっとこれちょっとチェックしとこう。
おすすめです。
へえ、
ちょっとやばい、あんまり、
あれ急に時間が、
ちょっと急に時間が、
急に時間がないの、
ない、忘れた今日。いや、12時からね、あのあれがあった、あのズーム会議しなきゃいけない。ちょっと待って、でもね、タレゾウさん
読むな、
久しぶりの投稿になりますが、星野さんの裏のコーナー企画案をさせていただきました。
はい、
じゃあ星野さんこっちに来てください。課題、星野リポート、
うん、
表でやっている工藤さんの体重増減発表、これを裏では星野さんにやってもらうコーナー、
うん、
工藤さんの運転手として今後の行動と食事を共にすることが多くなるであろう星野さん、
うん、
果たして体重増減はどうなっていくのか工藤さんとの比較違いは、かねてから気になっていた工藤さんの代謝の良さも検証できるかもです。また合わせて1週間の出来事や食事内容、星野さんのお気に入り料理も紹介していただき、その中から星野さんの気づきによるエピソードトークが生まれることにも期待です。
なるほど。
通常であれば女性に体重の話をしてもらうのは失礼かと思うのですが、体重ではなく体重の増減ということで多めに見ていただきつつ、純平さんの10キロ増の前例予防も兼ねていると考えていただけると幸いです。以上、星野リポートいかがでしょうか。
どうですか。
ちなみにこのタイトルは、
はい、
星野リゾートの語呂合わせで星野リポートなるほど、
面白いですね。
どうですか、これいいかもね、意外とね。
もう私は500グラムパオンですよ。
え、嘘。 今週は
今週パオン、今週
500g パオン、
うわー来た。え、これさ、やっぱり、はい、くんどうさんと一緒に行動してると食生活って今ちょっとなんか感じるとこあります？
あ、いや
まだそんなにね、う
ん、そんなでもない、
う
ん、はい、
あの事務所に来る届くお菓子とか、
でもお菓子食べないようにしてるんですよ。
お、じゃあなんで太って
るの？じゃあなんでパオン？
ちょっと食べる時間帯がちょっとなんか、うん、
あ、ちょっと不規則
になってきました、
うんうんうん、
それぐらいですね。
それか、
はい、
結構お腹すききってドカ食いとかすると結構来るもんね。
そうです ね、 ね、
じゃあそれね、これからきっと、あのいろいろね、
でももうくんどうさん の、 あの運転手してたら、とりあえず早く食べることって言われてるので
早く
誰から
もう皆さんに言われてます、
本当、
あのまず車を駐車するから、うん、くんどうさんよりそもそも遅れてスタートするから、
うんうんうん、
とりあえず暑くなくて、くんどうさんより量が少ないものを選んだ方がいいって言われて、
うん、それ誰からのアドバイス？
え、それこそ純平さんもそうですけど、うん、なんか女性陣結構おっしゃってましたね。
そっか、
なんでちょっと少なめにいつも選んで
る。なるほど、
そうですか、
はい、
で星のリポート面白いかもね。
どう？
星のリポート ね、
ね、3年寝太郎さん、
はい、
星野宝さんの企画ですが、これね、星野宝じゃないんだね、宝星野
逆なんだ、
まあどっちでもいいけどね、宝星野なんですね。俳句や短歌はいかがでしょうか。
ほう、
裏を聞いて星野さんは表現者の印象を受けましたので、うん、それを引き算の美である俳句や短歌で表現してみてはと思いました。くんどうさんと柳井さんがその句から思い浮かんだ情景についてお話し、最後に星野さんのイメージをお聞きし表現を磨くという企画です。
すごい、なんか
これは難しいね、
ずいぶん難しい話です。
すごいですね、
これちょっとハードル高いんじゃないかな。
ハードル高いね。
磯子のリリーさん、星野さんの裏企画ですが、みんなで歌を作ってみるというのはどうでしょうか、
うんうん、
フレーズをリスナーから募集し、それを歌にしてみるのはどうでしょう、うん、募集したフレーズからくんどうさんが作詞をし、星野さんが曲にして歌を作るというのも良いかと思いました。え、作曲できるの？
やったことない
また表用のジングルに引用してみるのも良いかと思います。
なるほどね、
表と裏がつながるフックにもなるかと思います、
うん、
へー、
すごいね、皆さん、
星座というものは星と星とを紡いでできているように、星野さんが言葉と言葉を紡いで一つの曲作品できたら面白いなと思った次第です、これもなかなか
すごい、なんか皆さん企画力が
すごいです ね、
ね、すごいね、
リスナーさん鍛われてます ね、
ね、
すごい。この中で言うとやっぱ星のリポートかな、
まあ、やりやすいのはそれかもね、まあ、今週、
じゃあ今週の1週間の出来事で一番面白かったこと、
今週面白かったこと、
はい、
何でしょう、
あるいは何かこう、えっと思ったとか、え、何この人、俺と一緒にいて、え、何この人と思ったとか
そんなのないですよでも、あ、それで言うと、うん、あのこの間の送迎会、
うんうん、歓送迎会、
歓送迎会に、
はいはい、
この間その裏で純平さんの彼女を外してしまったじゃないですか、くんどうさんが、本人がいらっしゃったんですよ。
本当に、
そう、夏美ちゃん、
うん、夏美ちゃん見た、
本当、
はい、
ついにご対面、
ご対面しましたよ。
お、
今週の一番のトピックスですね。
なんかね、牛皮が好きそうなタイプだった
。そうなんだ、
あの
すっごいしっかりされた、
こう、なんていうの、
でも多分柔らかい感じな、
柔らかい、あの性格が良さそうな、
うんうんうん、
え、違う、あ、チャコ違う、
チャコが違うと思うって
言ってる、牛皮のタイプが違うってこと、あれ、あれかじゃない、あ、ほんと、
お
あれ、
牛皮さんもなんかすごくほんわかした感じの女の子が好きだよね、
うん、
そっか、そうだね、それはちょっとついにご対面っていう感じでしたね、はい、いいじゃないですか、素敵なカップルじゃないですか、ね、
ね、いつかね、ナコードさんをね、されるかもしれないから、
そうだよね、
ナコードしちゃ う、 う
でもそんな気配あるんですか、ありそう、
あるあるある、十分あるよ、
あ、本当、
うん、なんかもう雰囲気が出来上がってましたね、
でも確かに、あの純平さんが話してるの聞いてたら、うん、なんかもう本当に、なんだろう、人生の伴侶みたいな、
うん、
ね、
うん、
雰囲気あったもんね、
あったあった、
ね、お父さんもね、東京出てきてなんか彼女もいないみたいに心配してたけど、うん、よかったですよね、
うん
うん、 そっか、なるほど。じゃあちょっとこのコーナーもしかしたら来週もあるかもしれない、
ね、かもしれませんね。
はい、星のリポートが、
じゃあ来週も来週もずっとパオンバだったらどうする？
いや、どんどん増えていく、それはちょっと困るね。
どうなるか皆さんご期待ください。
ご期待ください。はい。